厚生労働省社会援護局社会、失礼しました、福祉基盤課長の宇野義輝様にご講演をいただきたいと思います。それでは宇野様、よろしくお願いいたします。
今ただいまご紹介いただきました厚生労働省福祉基盤課長の宇野と申します。本日はこういう伝統あるですね、あの研究会にですね、こういったような私のような若輩者というか、まだまだこういう若輩者がですね、こういう機会を与えていただいて本当にもう身に余る光栄だと思っております。本来であればここは大臣官房審議官辺見がですね、お伺いして講演するべきところだったんですが、どうしてもですね、議員まで公務の関係で調整させていただいたんですが、もうやむなくですね、本人は本当に大変申し訳ないということで申しておりましたので、この場で伝えさせていただきたいと思います。で、私の方からですね、辺見の方が用意させていただいた資料をですね、代わりにといったあれですけども、説明させていただきたいと思っております。それで、お手元の資料はですね、この冊子の方の資料がですね、おそらくちょっとこちらの方の不手際かもしれませんけども、3ページからになってますが、16ページで終わっております。で、実際こちらの方で用意させていただいているのは47ページまでございまして、こちらの方の画面の方は47までありますので、ちょっとお手元の方の紙には16で、途中からはお手元にない形になってしまって恐縮でございます。もし、可能であれば、また後ほど、お配りできるような形で、ファイルとかもまた用意させていただければ幸いがよいかと思いますので、どうも、お許しいただければ幸いです。で、今日のテーマがですね、この研究会自体のテーマがこれからの社会福祉法人を考えるということで、辺見が用意させていただいたものも今後の社会福祉法人の展望ということで用意させていただいています。確かに今後の話なんですが、やはり将来の社会福祉制度のあり方を考える際にはですね、やっぱり過去における制度の推移というのはこれ非常に重要じゃないかという思っております。そういった意味で過去の社会福祉制度についてですね、簡単でありますが、振り返っていきたいと思っております。福祉自体はですね、これはもうそれこそ昔からですね、それこそ例えば天平の時代というか、聖武天皇の光明皇后の妃殿院とか世楽院とか、そういったものがありますので、これはずっと社会が成り立って以来、人間社会が始まって以来、こういった福祉の問題というのはずっとあるんじゃないかなと思っております。ただ少なくともその近代的な、いわゆる制度として、つまり近代社会福祉の重要な要素として、権利として確立したということでは、近代以降ではないかなと思っております。そういう意味では、明治以降の中で、近代の社会福祉制度として始まるとするとですね、こうなりますとおり、術休規則というふうにね、こういうふうに書いてありますけども、いわゆるこれは新しい制度として、明治としてできたものというふうになっています。ただこれも皆さんご存知のとおり、それは江戸時代の幕藩体制の下で行われた救済方法を援用しているものだということでございまして、こうなりますとおり、社会福祉の方がではありますが、家族、個人等の私的救済が中心ということで、母国の休眠のみが公的救済という仕組みでございます。これがその明治始まって以来のですね、制度ということになっていたんですが、やはりそれがだんだん近代化していく中でですね、特に産業の近代化、食産工業というの方針のもとでですね、生産形態自体もですね、閉鎖的な地域的な生産システムから、その都市と農村、都市間、国家間の分業生産システムというふうに変わってきております。そういう中で、どうしてもその公共不況の中でですね、どうしても社会問題、社会を安定するためにですね、公が住民の生活困窮に関わるようにを強くしなきゃいけないという形になっております。こういう意味で、初めてできた、本格的な公的扶助の原型といたしましては、1929年、実際には32年施行ですけども、救護法というものがございます。初めて救護を国の事業とした いうことになります。まあ、権利性はないということですなんですが、まあ、これに限らず健康保険法が大正11年にできておりますし、施行は昭和2年ですけれども、こういうふうに、まあ、当時 の、 まあそのドイツの社会保険制度も含めてですね、まあ、社会がまあ文化複雑化していく中でですね、こういう福祉のような形の制度が改革が進んできたんじゃないかというふうに思います。でこういう中で、まあ、担うこのなんですかね、その社会福祉を担うその、担った人々というか担った部分につきましては、例えば明治ですと日赤、日本赤十字社ですとか、恩賜財団済生会ですとか、救世軍ですとか、民間の社会事業団体が中心だったというふうに思います。またその関東大震災を通じまして、5人ですね、民間社会事業家が増加しているというところで、まあ、日本の場合その戦前は民間が主体だったという形でございます。そういう中でやはりそのやっぱり昭和恐慌以降のですね、経済不況は厳しい中でですね、その財政基盤が悪化したその社会事業施設の経営の困難な制度の事業を緩和するためにですね、1938年に社会事業法ができております。この中では給品事業、養老院、育児院など私的社会福祉事業を助成すると、まあ、優遇税制ですとか地方税の免除ですね、あと補助金の交付とかいう形でやっております。これはまあ後ほど今の社会福祉法ですね、戦後は社会福祉事業法ですけども、それのまあ前身とはなっておりますけども、まあ、戦前の社会福祉制度、これはその私的救済を基本としつつ、公やその私人による恩恵的な救済事業の仕組みをまあ活用したというのが戦前の形になっております。それが戦後になりますと、ご案内のとおり、一つはまあ戦争が終わりまして、社会自体、まあ、復興に向けた取り組みが進む中でですね、その福祉の、まあ、引き上げ者とかですね、軍人の方々、あとその戦争による身体障害者、戦災孤児、失業者など、まあ、生活困窮者が短期に増加したというまあ社会背景もございました。またそれ以上にですね、まあ、占領下ということでございますので、まあ、GHQというところの関係でですね、いわゆるその社会救済に関する考え方というのも変わってきております。で、その GHQ の民主化政策の中でですね、大きくあるのがですね、その社会福祉事業の提供体制についてですね、いわゆるその憲法でですね、その公の支配に属しない慈善博愛の事業への公金支出禁止規定が設けられたというところでございます。これはまあ大きくまあその公私分離の原則といいますのも、そのこういったような中でじゃどういうふうにこれは担い手を作っていくのかという部分が大きなまあ課題となっておりました。その法律の制度といたしましては、まあ、生活困窮者の緊急救済策としまして、ここにあります通り1946年に生活保護法、まあ、古い旧のですね、生活保護法ができまして、引き上げ者とか の貧困対策が行われています。またその不労工事対策として1947年に児童福祉法ができております。またその戦争による身体障害者対策として1949年に身体障害者福祉法ができています。また1950年生活保護法ですと、これはむしろ憲法の施行を踏まえまして、その改正されたという形でなっております。でその社会福祉事業 の提供体制実施したにつきましては、この1951年の社会福祉事業法で、まあ、規定されました。これを話した通り、社会福祉事業の範囲とか社会福祉法人、福祉事務所の基盤制度を規定したわけです。まあ、これはですね、公私分離の原則とか公的責任の原則に反しないようにするためにですね、まあ、行政による社会福祉事業を委託すると、必要な経費を支払うというような仕組みという形でできていたということでございます。まあ、これ当時は、その担当課長は黒木担当課長という方で、非常にまあこの民間主体になっていた福祉のですね、担い手がですね、非常にまあこの憲法によってですね、厳しい状況になったというところで、なんとかこれを打開するためということで、非常にまあ熱心にですね、いろいろ知恵を絞られたと、まあ、私のもう 大先輩になると思いますけども、まあ、その何かしら、まあ、当時の学校法人の仕組みをですね、活用しながらですね、こういう社会福祉事業法を法律制度まで制度化されたということでございます。これはまあまさにその社会福祉法人のまあ開始した初めてになったこれの基盤となる法律でございます。 で、その戦後のまあ混乱期からですね、だんだん高度経済成長で、経済的にはですね、我が国がまあ発展安定していく中でですね、だんだんその福祉制度自体もですね、よりそのまあ分離化っていうんですね、専門化分化していくような形になっています。そういう形でこの1960年代から70年代にかけては、その精神ここにあります通り、その精神知的障害者の方とか児童扶養手当とか、あと老人福祉法ですね、あと母子福祉法とか、これは心身障害者対策基本法、これは今は障害者基本法に平成5年に変わっておりますけれども、そういったような形でその福祉の法律がですね、整備されていったということでございます。で、こうなりますとですね、それが1990年福祉発法の改正の中で、在宅福祉サービスの積極的推進ですとか、福祉サービスを市町村に一元化するとかという改正がありましたけれども、大きく変わったものとしてはこの2000年の介護保険法のところだとございます。この時期とに前後しましてですね、やはりそのいわゆる今まで措置というふうに言われていたような制度からですね、いわゆるそのサービスに対する給付というかですね、利用者の権利を保護しながら対等な形でですね、サービスを受けられるような制度に変わってきたと。それにまして社会福祉法人の、その期待される役割もですね、今の措置の制度の中でのその提供者からですね、そういう利用者サービスの提供者としてですね、期待される役割が大きく変わってきたんじゃないかなと思っております。これは主体がですね、その提供主体もですね、多様化されております。で、かつ介護、障害、子どもと、こういう形で法律も整備されまして、いろんな制度の、連携というかですね、関係性も出てくる中でですね、じゃあ社会福祉法人となってどういうふうにして今後発展し、期待していくのかというような課題になってくると思います。ここまでの流れを踏まえながら、今の現状と、厚生労働省は今どんなことを考えているかのをこの後ご紹介したいと思っております。その前にですね、現状ないし今後の見通しで、これは皆さんもよくご存知の図かと思います。で、日本の人口は減少局面になっている中でですね、2065年には総人口が9000万人割り込み、高齢化率は 38% 台の水準となるということでございます。で、この中の数字です。2040年の人口構造を見ますと、直近というかですね、ここ2025年まではですね、高齢者、後期高齢者が急増するというふうになります。ただ、この段階の世代が75歳以上になる2025年以降はですね、後期高齢者はそれほど伸びは増えないと。で、ただ今度、生産年齢人口が急減するというふうになってきます。で、2040年、これはどういうことかというと、どういう年かと申しますと、団塊ジュニアがすべて65歳以上になるという形になります。ということで、これからはですね、今まではどっちかといえば後期高齢者、高齢者の増加にどう対応していくかという部分なんですが、この高齢者の増加の対応に加えてですね、担い手が急減するというところにどういうふうに対応していくかというのが、今後の2040年の課題ではないかと思います。で、あとこの図にはございます、資料にはついてませんけれども、もう一つの課題として私というかですね、私ども厚労省としても課題だとして思ってますのは、この高齢者の伸びがですね、かなり地域によって差があるということですね。で、かつこれは後ほどまた分科会でも介護保険の担当の黒田課長からも話し合うと思うんですが、そのほとんど今の高齢者が増えない地域がかなり占める部分がある一方で、いわゆる都市部ですね、都市部とか、これは札幌、仙台のような都市部、あとはその太平洋ベルト地帯、こういった部分につきましては、高齢者が急増するという形になります。そういう意味では、これからの高齢者問題というのは都市問題という部分にも、もう一つ課題としてはあるんじゃないかなと思っています。そういう地域間の差とですね、あとこの担い手不足という部分が、今後20年、2040年考えた場合の一つのキーワードというか、課題ではないかと思っております。で、そのためですね、厚生労働省、これは未来投資会議の3月に出している資料でございますけれども、ここにありますとおり、現役世代が担い手が急減しますので、もちろんその働いていただく方の、ここには総数、 総就業者数の増加と書いてありますけども、働き手を増やす、でも働き手を増やすってどういうことかと申しますと、結局ですね、まあ、高齢の方で元気な方はですね、働いていただきたいという形です。ここにあります多様な就労社会参加を目指したいと、元気な高齢者にも参加していただきたい、あともう一つは健康寿命の延伸というのもあります。でプラスですね、ただそうは言ってもどうしてもこの数自体はですね、就業者はこの下の図を見ていただきます通り減ってしまいます。で医療福祉サービスの人数ですけども、このまま予測しますと、2040年では1060万人程度、まあ全体の就業者の、まあ、18% か 20% 程度というふうに出てますけども、これは、まあ、今の2018年がこれ 12% ぐらいですね。そうしますとこれが8ポイントも上がるということは本当に可能かどうかという問題でございます。もう今人手不足問題は福祉に限らずもうあらゆる全産業に通じております。その中で本当に医療福祉だけで 18% 20% も確保できるのかという問題がもう一つ大きな課題。そうしますと医療福祉サービス自体もですね、効率化とかいうのを考えながらですね、より少ない人数で提供できるような仕組みにしなきゃいけないというのももう一つの大きな課題になってきます。そういう意味ではその社会保障を超えた連携といった住宅金融農業とありますけれども、そういったような横の連携を含めてが必要になってくると、給付と負担の見直しによる社会保障の持続可能性の確保も合わせて必要じゃないかというようなって課題になってきます。そのため次のスライドになりますけれども、2040年を展望しまして、今、政策会社は大きく3つありますけれども、まあ、多様な就労社会参加とか、健康寿命の延伸とともに、医療福祉サービス改革となっています。この医療福祉サービス改革のところはですね、やはりもちろんその人口が減っていくという部分、その担い手が急減するという部分もございますけれども、あともう一つはやっぱり働き方改革の進展ですね。働き方改革によって、まあ、特に医療の方も大きいですが、福祉もそうですけども、もういわゆるその単位時間がですね、非常にまあ限られてくるようになります。そういう意味では、こうなりますとおり、ロボット、AI、ICT 等の実用化推進、データヘルス改革ですとか、あとはそのタスクシフティングですね、要するに、まあ、今、専門職がそれで持ってらっしゃるところをどういうふうに組み合わせていくかと。あとは組織マネジメント改革とか、経営の大規模化、共同化というものがあります。先ほどご挨拶来賓の方とかいただきました、社会福祉法人改革の中で、今、後ほど事業展開検討会の今の検討状況もご紹介しますけれども、まあ、こういう流れの中でですね、経営の大規模化、共同化というのも検討していかなきゃいけないというふうに考えているところでございます。で、ちなみに介護人材につきましては、今、第7期介護保険事業計画に基づきまして、個室要数を推計しておりますけれども、2025年度まで、まあ、これもまだ直近というかですね、ここあと5年、5、6年なんですが、そこまでには245万人が必要で、大体年間でいうと6万人程度増えていかなきゃいけないということでございます。で、この6万人という数字はですね、今までは比較的今達成してきた数字なんですが、なかなかここ1、2年は厳しくなってきております。それはまあ全体的に人口は減ってきている、ないしは人手不足が進展しているという部分でございます。そういう意味で、よりその国において、介護職員の処遇改善とか、多様な人材の確保、離職防止、介護職の魅力向上もやってますけども、やはり外国人材受け入れ環境整備というのも、これも合わせてですね、やっていかなきゃいけないと。という形になっております。で、これはまあ全体のまあマクロ的な今動きの中で、じゃあ社会福祉法人改革について、社会福祉法人についてはどんな状況かについてデータを少しお示ししたいと思っております。で、社会福祉法人の数ですが、直近ですと2838で、まあ2万を超えてますけども、実はまだ多少は鈍化してますけど、まだ増えているというのが今の状況でございます。続きまして、その所轄庁別の法人数ということでお示ししております。これはまあご覧いただければと思います。種別の11ページにございます。横表の11ページですね。なるんですが、規模別で言いますと、やっぱり圧倒的に多いのが、その、10億以下。収益で言うと10億以下が圧倒的に多くなっています。全体の9割ですね。10億兆の、収益10億兆、負債20億兆の、社会福祉法人は全体の1割を、に限られています。規模で言いますと、比較的高齢の、 種別をやってらっしゃる、法人さんの方が、まあ、規模が大きいと、まあ、児童をやってらっしゃる、まあ、保育所とかをやってらっしゃるところは規模が小さいところが多くなっているというところが現状でございます。でこういう形で社会福祉法人、まあ、比較的 今そういう、まあ、担い手不足とかですねいう中でですね、その経営 の、まあ、あの効率化が必要なんですが、今の現状では、まあ、比較的小さいところがまだまだ多い、しかも数が増えているというような状況でございます。で社会福祉法人につきましては、先ほど、まあ、なんですかね、その、社会自体はですね、これだけその、まあ、あの複雑化していく中でですね、やはり、まあ地域課題の、まあ、福祉を含めてですね、これをどういうふうに解決していくかというのは非常に重要な課題で、ますますこれは、まあ、あの今後とも高まっていくんじゃないかと思います。そういう意味では地域における社会福祉法人 の、まあ、あの役割というのはもっと高まっていくんじゃないかと私ども思ってまして、そういう意味では期待が高まっております。そういう意味で社会福祉法人の取り巻く課題の中でですね、その社会福祉法人がもっとその、まあ国民に対してですね、より信頼度を高めていくべきだということで、この12ページでございます通り、社会福祉法人改革、これ平成28年改正で、ここにありますような問題意識をもとにですね、改革を進めていきました。まあ、福祉サービスが変わってきた、変容しているという部分、まあ、措置か契約への移行とかも先ほどご紹介しましたけど、なっています。また、社会福祉法人の運営に対する指摘ということで、他の事業主体とのイコールフィッティングという問題もありますし、内部留保の明確化というのもございました。また、その公益法人改革が平成18年にございましたので、それとのまあ関係もあったということで、そういった視点をもとにですね、運営の透明性の確保、経営の組織のガバナンスの確保、財務規律の強化ということで改革を行ったものでございます。実際の法律の内容は次の13ページにございます通り、社会福祉法の一部を改正する法律ということで、この上の赤字の赤く囲っているところが行ったところでございます。具体的なものはその次の14ページでございますけれども、経営組織のガバナンスの強化ということで、評議員会を一致にするですとか、一定規模以上の法人への会計監査の導入を行うとかいう形になっています。また事業への透明性の向上ということで、今財務諸表とか現況報告書は皆公開という形になっております。で財務規律の強化ということで、役員報酬基準の作成公表のような形になってますし、またその社会福祉充実残額という形で、まあ、その内部留いわゆる内部留保ですね、これを、まあ、その分かりやすくですね、簡潔な形でですね、そのまあ公平性でどの福祉社会福祉法人でも計算できるような形で明確化しまして、で事業継続に必要な財産の額を控除した上で、そこを充実残額とするというふうにしております。その上で、その充実残額につきましては、その社会福祉事業、または公益事業の新規実施、拡充にかかる計画の作成を義務付けているという形にしております。またその地域における社会福祉法人の役割を高めていただくためにですね、社会福祉法、地域における公益的な取り組みを実施する責務規定を設けております。効果的で、まあ、無料または定額の料金で福祉サービスを提供することを期待しているということでございます。また行政の関与も明らかにしているところでございます。その指導監督につきましては、こう言いますとおり、そのまあ、社会福祉法人の指導監督という形で、ガバナンスの強化による法人の実質性事実を前提した上で、まあ、国の基準を明確化、いわゆるローカルルールというですね、その、まあ、各所轄庁によって、なんか差があるんじゃないかというご指摘もいただいたものですから、そのローカルルールを是正して、指導監査の効率化、重点化を図るということで、対応しております。指導監査要項の見直しとか、監査ガイドラインの作成、周知、あとは、会計監査人の監査導入に伴う行政監査の省略重点化とか、あと監査周期等の見直しによる重点化、監査を担う人材の育成でございます。まあ、特にこの監査要項の見直し、監査ガイドラインの作成、周知を行ったことによりまして、比較的こういう法人監査についてのですね、ローカルルールというのは、あまり指摘はなくなったんじゃないかなと、我々は思っているところでございます。で、お配りされているこの冊子ではここまでしか資料がついていますので、これ以降ちょっと冊子 はございませんけれども、まあスライドの方を見ていただければと思っております。 もう一つその、再投下対象財産、社会福祉充実財産の有効活用でございます。このスライド自体は仕組みでございまして、皆さんもご案内かと思いますけども、今の実態につきましては次のスライドである通りです。まずその社会福祉充実財産があるかないかということにつきましては、9割近くの法人がないと、要するにマイナスなんですね。ゼロないしマイナスで、充実財産がプラスになるというのは全体の1割で、法人数でいうと2000法人超となってます。でこの2000法人超の充実財産を全部足しますと、この言いますと4939億円になっております。でこれは充実財産をお持ちの法人の収益規模別に見たところですが、一番多いのは1億円から5億円が、これは半分以上になっておりまして、続いて多いのがですね、この5億円から10億円以下というところですね。であとはその、1億円以下も 16.5% になっております。比較的ですから、その規模が大きいところが多いというよりは、まんべんなく多いところ、むしろ真ん中の1億円や5億円のところが比較的額が多いということになります。で、実際じゃあこの充実計画で実施している事業内容ですが、社会福祉事業に行っているのが 95.3% となっております。で実際の事業内容を見ますと、サービス向上に資する既存施設の建て替え設備整備、下から3つ目ですの、ここが一番事業数としては多くて 4割を超えています。続いて新規事業の実施で、続いて職員給与支持金の増額に使っていらっしゃるというところでございます。ことで、社会福祉充実計画自体はですね、我々これ基金と原則5年間で、使い切るということでですね、計画を作っていただいているところでございますけども、こういった形で我々ウォッチしながらですね、基金とこのまた内部留保問題とかが起きないようにですね、社会福祉充実計画をの実効性も含めてですね、基金とウォッチしていきたいと思っているところでございます。続きまして会計監査人、これは今は収益30億兆、負債60または負債60億兆が対象として義務化されているものであります。これは一時期その収益20億円、負債40億円、ないしは収益10億円、負債20億円という形で、拡充という話もございましたけれども、これは与党にほかれしまして、実施状況をも調べた上で改めて検討という形になっております。でこれにつきましては実はですね、今後ほどご説明します、その社会福祉法についてですね、来年度の通常国会に向けまして、見直しを今行っております。で、ご案内ですね、介護保険事業計画もこれ、第8期が始まりますので、それに間に合うようにですね、来年介護保険法の改正もですね、考えているところでございます。それと合わせて、介護保険法と合わせて、社会福祉法も改正していこうという中で、今、与党におきまして、社会保障問題調査会の下にですね、介護委員会という委員会ができてまして、その介護委員会でですね、そういった介護保険法の制度の改正の内容とか、あとはその社会福祉法の改正の内容とかを検討しているんですが、そこでですね、この会計監査人のこの、義務のですね、基準のですね、緩和をするか否かということについて、合わせて今、介護委員会で検討をしていただいているところでございます。先日ですね、関係団体にヒアリングがございました、10月31日に。先ほどいらっしゃった磯会長もですね、ヒアリングに来られましたし、あとはその、公認会計士協会の会長さんもいらっしゃいましたけども、その時の団体のヒアリングもそうですが、各先生方の意見もですね、大きくその進めるべきだった方もいらっしゃれば、やっぱり今そういう状況ではないんだと、社会福祉法人経営が厳しいから大変なんだというご意見もありまして、いろいろ今ご意見が多数あるような状況で、まさにこの検討しているところの状況でございます。で今そういった内容の報告なんですが、これ現状をお示ししますと、この特定社会福祉法人というのは、これはその収益30億円超、または負債60億円超のいわゆる義務になっているところでございます。で、任意設置法人というのは、これは99法人で、義務にはなってないけれども、実際実施して、設置されているところの法人でございます。で、この99法人ですが、これは規模はここには出ておりませんけれども、このうち例えばその収益20億円超、 負債40億円超のところはですね、大体300、230あるんですが、そのうちにまあ会計監査人を設置したりとか会計監査をやっているところはですね、大体1割程度になっています。そういう意味では9割はまだ、まあ、当然その義務がなるかないかというふうに見ていらっしゃると思いますけども、任意設置はされていないような状況でございます。一応大体任意設置は1割ぐらいになっております。ところで設置法人の事業区分ですが、まあ、大きいところですので複数事業が圧倒的に多いというふうになっております。都道府県別に見たのはこのあたりでございます。で、まあ、この会計監査人の話につきましては、あれですね、要するにその都道府県の中で特に地方に行きますと、なかなかこの公認、これを担えるような会計監査の方を、公認会計士の方を探すのは大変なんだというようなお声もいただいております。これは、まあ、我々としましては、その全社協さんにお願いしまして、各社協さんの方でマッチング支援を行っているということなんですが、これは、まあ、かなりこれがまた規模が増えれば増えるほどですね、どういう形で、じゃあその誰がこの監査をですね担っていただけるのかという部分の問題というのも、これも実際今与党内の方の意見の中では出ているような状況でございます。先ほど申し上げたのは、この会計監査設置義務 の関係ですけども、今、こういう形で見送っておりますけども、今まさに介護委員会で検討しているというような状況で、その今、検討状況についてご報告させていただいたところでございます。続きまして、もう一つ、社会福祉法人改革、28年改革で課題、目玉となってました、地域における公益的な取り組みというものでございます。これにつきましては、実施状況というの数字ではなんですが、実際にこういう取り組み状況をやってらっしゃるというのは、このスライドに載せています。例えば、制度外サービスの創出ということで、その高齢者の見守りですとか、あとはその、単身高齢者に対する雪かき応援隊とか、こういう形で、まあ、困りごとに対してお支援するもの、あとはその相談窓口を設置して共同で行うもの、あとはその送迎バスの移動支援を行うもの、あとはその普及、地域住民の普及啓発とか、地域住民相互の交流支援、ニーズ把握というのをやっていただいたいと思います。もう私ども本当にこういう制度外サービスというのは非常に重要だと思っていますし、またですね、昨今、その災害関係が非常に今、多くございますけれども、やはり災害の中でですね、いろいろその災害が起きたときに、その地域が対応できるかできないかの大きな違いの一つとしまして、やはり日頃からの住民の交流が進んでいるかどうかというところが大きいというふうに言われています。その中では、地域の社会福祉法人の方々がですね、こういった地域住民の交流を担っていただくというのは非常に重要じゃないかなと思っておりまして、ぜひそういったものから、この地域における公益的な取り組みについては、引き続きお願いしたいと思っております。なかなか小規模法人ですと、こういうのは難しいというふうに声も聞いてらっしゃいます、聞きますので、私ども予算事業を用意してまして、小規模の社会福祉法人さんが、こういう公益的な取り組みをみんなまとまってやる際にはですね、補助金も出しているような形でやっております。これまだまだ予算もありますので、また本当にこういう形を作って、こういう地域における公益的な取り組みを推進していきたいと考えております。で、今申し上げた社会福祉法人制度改革自体はですね、非常に、まあ、皆様のご理解もいただきまして、進んでいるというふうに思っております。で、その上でですね、ここに、そのスライドの下の場にありますけども、成長戦略フォローアップにおきまして、その社会福祉法人の事業の共同化、大規模化の促進方策等について、有識者による検討会を開催し、2019年度中に結論を得ると。というふうに閣議決定されております。で、こういったような動きもございますので、埼玉県立大学の田中茂先生を理事長、座長とさせていただきまして、今、社会福祉法人の事業展開等に関する検討会を開かせていただいています。この前、第3回開かれていますが、第4回、これは10月の下旬に開かせていただきました。で、今の検討状況を簡単にご報告しますと、この社会福祉法人における連携や共同化、大規模化につきましては、もちろんこれ希望する法人が自主的な判断のもとで進められるものだと、そういう自主的な判断だということを前提にですね、まあ、地域に期待とか役割に応えていくためには有効な手段ではないかというふうに位置づけております。それでどうやってじゃあ連携共同化するのかということで、2の括弧1、括弧2、括弧3と挙げておりますけれども、括弧1は、一つはその社会福祉法人の連携の中核として、社会福祉協議会 の役割ですね、社会復旧議会の積極的な活用を図ったことが重要だというふうになっています。またその括弧3番の要因ですね、そのもし合併とか事業譲渡を希望される法人があればですね、その法人向けのガイドラインを今でもですね平成21年にあるんですが、そのガイドラインをよりまた明確化してですね出すべきじゃないかと。またその組織再編にあたっての会計処理につきましては、会計専門家による検討会を整理させていただきます。でこういったような中と合わせてですね、そのまあ選択肢のもう一つ増やすという意味で括弧2番にあります通り、社会福祉法人が主体となった連携法人制度の創設を検討したらどうかというような議論にもなっております。でこれが6月の議論の整理ですけども、それを踏まえまして、今回の第4回では連携法人の制度について今現在検討しているところでございます。で連携法人につきましては、ここにあります通り、いわゆる中間的な選択肢としての位置づけとともにですね、実際社会福祉法人さんの中でもですね、この右下にあります通り、連携法人創設に関心がある社会福祉法人さんもいらっしゃいます。例えばその人材確保に使えないかとかですね、あとはその老人や特別養護老人ホームなんですけども、いろいろな生産性向上のためにですね、センサーとかいろんな機器を使ってですね実証実験するんだけども、そういった横展開としてこの連携法人が使えないかと。あとはその経営支援という手段としてこの連携法人が使えないかというようなご議論もございます。こういったようなニーズを踏まえまして、今連携法人としてはこういったニーズに対応できるような形で今制度設計をしているところでございます。本日は資料としてはですね、この後ここはちょっと古い資料だとがついているものですから飛ばしますけども、これありますと、地域医療連携推進法人制度というのが、これは一般社団法人で、かつ、都道府県知事が認定する仕組みになっております。で、こういった制度を参考にしながらですね、社会福祉の連携推進法人のようなものをですね、今現在検討してございます。これもですね、できれば年内にはその検討会で一定の結論をいただきまして、その上で、法律が改正が必要であればですね、その次期通常国会に向けて法改正ということを視野に入れながらですね、検討を進めていきたいと思っております。でこの地域医療連携推進法人自体はですね、今全国で14法人できてます。で特に今年の今年度入ってからも7法人できまして、倍になっておりますけども、その倍の中でですね、やっぱりその皆さんの意見を聞いてみますと、すでに医療連携推進法人やってらっしゃる方の意見を聞いてみますと、やはりその、人材の交流とか人材育成です、育成ですね、中にはその、大きい病院の中の看護師さんとか医師をですね、またその地域内のところに派遣したりとか、逆に研修で大規模な病院に研修で派遣したりとかですね、そういったような取り組みをやっているというようなことで成果を上げていると。あとは顔の見える形になってですね、実際にじゃあこの地域における医療の確保をどうやっていくかという部分について話し合いが進められるようになったとかいう形で、参加法人自体の満足度は高いように聞いております。ですので、我々としましては、連携法人だけが一つの解決策ではあるとは思っておりませんので、いろいろなそのツールを使ってですね、その社会福祉法人さんの実情とかですね、あと地域の現状に合った形でその連携共同化が進めればいいと。それは社協さんがしっかりしても社協さんを通じてやっていただければいいし、もしより合併とか事業譲渡という話であればそちらに進んでいただいてもいいですし、またそうではなくて、そこまではいかないけども、まず法的な仕組みに整った連携法人という形で、一緒に地域で集まっていこうとかいうんであれば、連携法人制度を使っていただくとかいう形で選択肢を増やしながら、その共同化、大規模化、その事業自体のですね、その社会福祉法人の生き残りをというか、生き残りというかですね、社会福祉法人自体の経営基盤の強化をですね、図っていただければと思っている次第でございます。もう一つ、今社会援護局の中でですね、もう一つの法的な含めて課題となっているのはですね、地域包括ケアシステム、ここには出てますけども、地域包括ケアシステムないしはその地域共生社会という形で何か新しいことができないかということで今検討しているところでございます。 気候がつきやすいシステムはここにございます通り、もう皆さんもご案内だと思いますけども、地域のこの特性に応じましてですね、医療、介護、予防、住まい、生活支援がですね、包括的に確保される体制を構築をしていくということでございます。で、こうなりますと、すべての人が孤立せずに必要な支援を受けながら、役割と生きがいを持って、その人らしい生活を送るためのセーフティネットが必要だということで定義していますけれども、一方でまたこの地域共生社会というのもございます。で、地域共生社会、これ何かと申しますと、その制度分野ごとの縦割りとか支えて受けてという関係を超えまして、地域住民や地域の多様な主体が我がこととして参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて、丸ごとつながることで住民一人一人の暮らしという生きがい、地域を共に作っていく社会というふうに定義しています。まあ、我がことっていうのはですね、結局いつか自分も支えられるかもしれませんし、支えられる形になるかもしれませんし、その支えられるというのをお互いがですね、分化するんじゃなくて、誰もがその役割と生きがいを持つような形にしたらどうかと。というのが我がことですし、またその地域における仕事のと人と資源の循環ということで、地域社会の持続的発展ということで、いろんなまあその分化されているものについてある程度共通化してですね、やってきたらどうかというような形で考えています。まあ、この地域共生社会という考え方はですね、まあ、地域包括ケアと通ずるものがございまして、まあ、今回今介護保険制度の見直しも進んでますけども、この中ではこの地域共生社会というまあ一つのキーワードを使ってですね、この介護保険制度ないしはその、それ以外の制度を含めたですね、制度見直しというのはできないかということで、今老健局、社会援護局とが共同して議論しているところでございます。でまたもう一つその、まあ、課題としましては、まあ、地域の課題、今こういう中でですね、引きこもりの話がございます。まあ、これ内閣府の推計で40から64歳の公費の引きこもりの推計数は 61.3 万人というふうに出ておりますけれども、まあ、このもちろんその就職氷河期対策というのも必要なんですが、まあ、今8050問題と言われております。その80歳の親御さんが50歳の子さんを支えるような形になりますので、そういった地域課題に対してやはり地域全体でですね、どういうふうに支援していくか、解決していくかというのが問われているんじゃないかなと思っております。例えば、就職氷河期世代の活躍の場ということで、これ私も実は就職氷河期世代の一部というか、そのちょうどその世代ですね、自分もやっぱり周り見てもですね、確かにそのかなりその、就職できた人もいればできてない人もいるし、非正規のままの方もいるし、そうでない方もいらっしゃるし、かなり多様な形になっています。で、今でも正社員化ないしはそういう就職支援というのはずっとやってきたんですが、まあ、今後ですね、もう今そういう意味では年齢的にはもう一番上の方だとですね、大体もう50になってきますので、ほぼラストチャンスですね。もうラストチャンス過ぎてるぐらいもうかもしれませんけども、本当のラストチャンスなんで、これでやっぱり就職正社員化の実現とか多様な社会参加というのがを進めていかなきゃいけないんじゃないかと思っております。で、こうなりますと、特に支援対象としましては、不本意ながら非正規雇用で働く方とかですね、あと長期にわたって無業の状態にあるとか、あと社会のつながりを作る社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方とか、こういった方々、まあ、これはこれ3つで挙げられてますけども、かなり段階がまたありますので、この段階ごとにですね、きめ細かく対応しなきゃいけないと思っています。この取り組みの方向性としましては、地域ごとのプラットフォームの形成活用ですとか、あとはその、対象者の個別の状況に応じましたきめ細かな各種事業の展開ということをこれ出ております。ここはまだ今始まったばっかりで、政府全体もですね、こういう就職氷河期のための専門の室をですね、内閣官房の方にできております。で、実際にはまあ厚生労働省が中心となると思います。まあ、他の省庁も当然入ってくるんですが、厚生労働省は中心になってですね、これは局、いろんな局がまたありますので、局全体でですね、やっていきたいと思っております。この中で当然社会援護局の部分も活躍入ってきますし、この地域共生社会という概念からでも、こういう引きこもりを含めてはですね、社会とのつながりをどう作っていくかというような支援も必要じゃないかと思っております。 この地域共生社会という言葉自体はですね、初めて出たのがですね、この、平成28年6月に日本一億総括約プランの閣議決定文書で出ております。その前に厚生労働省内の PT でですね、新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンということで、多機関の共同による包括的支援体制の構築事業という形で、28年度予算に盛り込んでおります。その後もずっとその、まあ、本部を作ったりとか検討会をしてます。で、29年2月の社会福祉法改正案、これはあの前回の介護保険法と社会福祉法で一緒にやった法案ですけども、その際にですね、その社会福祉法の中で位置づけております。これがこのペーパーになりますけども、地域福祉推進の理念を規定するとともに、その市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨を規定するものでございます。また地域福祉計画の充実を、まあ、図れるということも規定をしております。で、こういった中でですね、どっちかというとこれはまあ、その務める規定とか理念の中身になっておりますので、下の米の一つ目にあります通り、法律の交付後3年を目途として、2の体制、この包括的な支援体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、基本の措置を講ずる旨を規定でございます。で、この部分を、検討するためにですね、この5月から、地域共生社会にかかる検討会を厚生労働省では開いております。で、次のスライドはですね、その前として、今、地域共生社会の実現に向けた地域づくり強化のための取り組み推進ということで、これ予算事業でございます。自治体の手上げ方式ですけども、地域力の強化の推進事業ですとか、多機関の共同による包括的支援体制の構築事業というものを、設けております。で、あとこの包括的な支援と検討会につきましては、これはあと宮本太郎先生ですね、中央大の。宮本太郎先生と発表しまして、こういった方々がメンバーとなって入っております。今これも第5回までしか書いておりませんけども、その後も数回開かせていただいております。で、この中ではですね、ここに話すとおり、中間取りまとめでは、福祉政策の新たなアプローチが必要ですということで、専門職の伴走型支援をやっていくとか、地域社会に多様なつながりを頑張りやすくするための環境整備をしていくとか、いう視点のもとにですね、ここにありますとおり、具体的な対応の方向性としましては、包括的支援体制の整備促進のための方策、多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の促進というものがうたわれております。で、具体的にはですね、こういうような包括的な支援体制を考えているところでございます。まあ、丸一としておりましては、断らない相談ということで、属性にかかわらず、地域のさまざまな相談を受け止めていくような機能を考えています。で、丸にはこの右の方なんですが、社会とのつながりや参加を支援する機能として参加支援という形で考えております。またその上の丸さんですけども、地域のコミュニティにおけるケア、支え合う関係性の育成支援ということで考えております。で、この、すみません、今日資料を用意しなくて大変恐縮なんですが、こういったような問題意識の中には、当然その、まあ、地域のこういう複雑性ないしは、その、先ほど申し上げました、社会、就職氷河期も含めたですね、いろんな、お困り事が多い方々が増えてらっしゃるというのもあるんですが、実は先ほどご紹介しました予算事業をですね、も含めまして、いろいろ、まあ、先進的なところはですね、いろんな相談機能を、例えばその、今までであれば、介護の相談とか、障害の相談とか、その、子どもの関係の相談とか、そういったものをですね、まとめて相談をやっていくような機能をですね、強化していくような形を取り組んでいる自治体さんもいらっしゃいます。ただ、そういう自治体さんの話を聞きますと、一番のその不満というかですね、課題なのはですね、結局、実際に一つの相談を作ったとしても、その予算自体がですね、結局バラバラなものなんですね。そうすると、これバラバラなものをやっていってまとめてもですね、実際にその中の経理区分をきちんとしていかないと、結局まあ会計検査院の方でですね、そこは指摘を受けてですね、目的がいいようじゃないかとか、そういう問題もあるような指摘を受けています。そういう意味で、よりこういうような包括的な支援を作るためにはですね、包括的な事業が必要ではないかと というふうに考えています。そのため検討会はですね、この例えばこの丸1の断らない相談支援とか、丸3のこういうケア支え合う関係性の規制支援、こういったものはですね、実はまあ介護の事業でもあったりとか、障害の事業でもあったりとか、子どもの事業もあったりします。でこういったものを予算一つの事業としてもまとめようというふうに考えています。今そのための、まあ、新しい新規事業を作るための法制度の整備というのがこの検討会で今狙っているところでございます。で今これは当然そういう、財政当局ですとか、あとは、自治体の関係を持っています総務省とも調整をしながらやっておりますけども、まあ、これをなんとか制度を化して法制度として進めていくためにですね、今検討会内を含めてやっているところでございます。この丸の参加支援の方はですね、今の生活困窮者の事業を拡充する形で考えているという形 で必要があればその各個別の事業につなげていくというようなことで考えているというふうに聞いております。これがその今申し上げた新たな事業の枠組みということでございまして、この包括的な支援体制、こういったものの内容を一体的に実施する事業として、新たな事業を、まあ、社会福祉法の方にうまく規定できればいいかなというふうに思っております。でここにあります通り、まあまあ、そうですね、ここにありますように市町村が取り組みにあたって留意すべき点ということで、まあ、地域住民のニーズとか資源の確保に合わせて地域内における包括的な支援体制の整備方針について検討を行うという等々を書いております。でこれ自体はですね、市町村の今筆地という義務的な事業とか筆地事業ではなくてですね、任意事業として今考えています。そういう意味では、市町村において手上げの形でやるんですが、ただ我々としましては、その全国的に早く普及をさせていただきたいなと思いますので、それはなるべくですね、全国的に普及できるように支援はしていきたいというふうに思っています。ただそれは当然その各地方市町村によって、そのこういったことができる準備が差がありますので、そういったものの差を踏まえながらやっていくというふうに考えております。最後に社会、まあ、今先ほど申し上げたその社会福祉、社会援護局の関係の、まあ、社会、福祉部会の今検討状況ということでお示ししています。先ほど申し上げたその断らない相談のような包括的な支援体制はこの地域行政の検討会でやっております。またその社会福祉法人の、まあ大規模化とかその共同化とか、そういったものについてはこの事業展開検討会でやっております。でそれを福祉部会の方で報告させていただいている形になります。今度福祉部会は来週の月曜日に開かれますけれども、その来週の月曜日の中ではこの両検討会の検討状況について報告することにしております。で年末の取りまとめに向けて、さらに検討を進めていきたいというふうに書いております。で、今後の検討課題として整理したのが、まあ、1番、2番で、1と2の1が先ほど申し上げたもので、2の2がその前にご説明しました会計監査院の設置基準関連でございます。このペーパー自体はその、与党のですね、方に出させていただいたペーパーですので、今これに踏まえて検討していくということです。また最後にその3番目なんですが、この介護人材の管理につきまして、その介護福祉養成施設卒業者に対する国家試験の合格義務付け、これはすべての国家試験の合格の義務付けがですね、中で介護福祉の養成施設の卒業者だけは今経過措置で5年間が、まあ、その5年間、まあ、の間に試験が受かるか、あとはその5年間ずっと働くかをすれば介護福祉になりますと。その間介護福祉として卒業すれば試験をが受からなくても介護福祉として名乗れますという、まあ、経過措置があるんですが、これが3年後の見直しになりますので、これがそろそろどうしていくかというのも合わせて今ご議論いただいているというところでございます。ということで、すみません、ちょっと時間がですね、早めに終わって になってしまったかもしれません。予定よりもちょっと早いんですが、用意している資料は説明が終わりました。で、こういった機会ですね、せっかくですんで、私の方も社会福祉法人の制度の担当の課長としましては、本当に広岡の社会福祉法人のですね、その安定的な経営運営にですね、皆様のお力を借りまして、お力を借りたことに改めてお礼を申し上げたいと、感謝申し上げたいと思っておりますけれども、やはりその社会福祉法人をに対するですね、見方というのは当然、28年の改正によりまして、かなりこれは社会福祉法人頑張ってるなって声もある一方でですね、やっぱりまだまだきちんと本当にやってるのかというような厳しいですねご意見みたいなのもございました。そういう意味では我々としましては、引き続きこの社会福祉法人の方改革はですねきちんとやっていかなきゃいけないなと思ってますし、その中でやっぱり一つのこのポイントがですね、公開の部分なんですね。結局公開、いかにその公開して透明性を高めていくかということで、ここまで公開している法人ともまあ珍しいんじゃないかなと思ってます。社会福祉法人になったらもう全部規模が小さかろうが大きかろうが公開になってますので、ただそうなってくると当然そのやっぱり皆さん見れますので、財務諸表とかですね、非常にこれはまあチェックが専門家の方が入っていただきます。そういう意味ではやはりその皆さんのような専門家の方々にもっとですね、その社会福祉法人のその会計とかですね、経理とかですね含めてですね、もっと関与していただくことによって、その信頼性を高めていくというのは、これはもう絶対不可欠なものじゃないかなと思っております。そういう意味ではですね、いろいろまた私ども不十分な部分があると思いますけども、皆様からですねお知恵とかですねいただきながらですね、引き続き進めたいと思いますので、せっかくこういう研究会で本当に話をさせていただきましたので、ぜひ今後ともですね、これを機会にですね、またご指導ご鞭撻いただければ幸いだと思っております。じゃあすみません、拙い説明の以上で私の説明を終わらせていただきまして、残りはもしよろしければ質疑の時間の形にさせていただければと思いますので、お願いしたいと思います。
ご講演ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。それではせっかくの機会でございますので、ぜひご質疑をというふうなご後輩も賜っております。ご質問のある方はぜひ挙手をしていただいて、ご質問を頂戴できればと思います。いかがでございましょうか。今マイクを渡します。
はい、土屋でございます。非常にまとまりのあるお話でよく分かりました。ありがとうございます。ですね、それで地域共生社会の話、最後の方でずっとご説明いただいたんですけれども、この地域共生社会については、主体としては市町村市町村というふうにずっと出てくるんですけれども、ただその中でもNPO であるとか社会福祉法人であるとかという主体が書かれている部分もかなりあったように拝見いたしました。でそれでですね、例えば社会福祉法人が現在すでにいろんな事業を行っていて、でその各事業のために職員であるとか、それから財務ですね、お金であるとかっていうものを当てて事業をしているわけなんですけれども、それ以外に共生社会において社会福祉法人の職員が自ら、働きかけていくっていうことは、その、事業の従来行っている事業の、専業性ですか、それとこちらの方に働きかけていくという立場、これの使い分けというのか、一人の人間が双方を行ってしまっていいものなのかどうか、あるいは社会福祉法人に対して厚生省としては、厚生労働省としてはどういった形での働きかけをしてほしいと望んでいるのかというあたりを教えていただけたらと思います。
ありがとうございました。先ほどご紹介しました地域共生社会 の実現、これは、この検討会で行っている議論そのものはですね、これは市町村に対する、まあ、事業の創設になります。でこれをじゃあ市町村がどういうふうに実施していくかということに関しましては、まあ、市町村直営というのがあるかもしれませんし、どこかに委託していくという話になると思います。その場合の委託先としましては、当然社会福祉法人、地域の社会福祉法人さんがやっていくケースも多々あるかと思います。そういった場合には、まあ、その社会福祉法、自宅した社会福祉法人が、まあ、それを担っていく形になっていると思います。ただまあこれはまあその市町村事業という形でのまあ検討会になっておりますので、それとはまあ別に、もしこういうようなその包括的な支援というのはですね、まあ、我々としましては先ほど説明しましたあの地域における公益的な取り組みですね、こういった中でですね、もしそのこういうものに対して課題を認識していただくんであればですね、あの各法人さんのこういった地域における公共の公益的な取り組みの中でですね、こういう地域共生のような、まあ、思想というかですね、あの概念を使いながらですね、その住民の交流、地域住民の交流促進とかニーズ促進とかいう形でやっていただければと思いますし、あと実はその今検討してます連携法人の業務の中にもですね、実はこう地域共生の形のものは入れていこうと思ってますので、まあ、連携法人制度ができればその種別ごとの法人さんがですね、一緒になって連携しまして、その中で地域における公益的な取り組みをやっていくということも可能ではないかと思っております。いずれにしても、まあ、こういう地域における公益的な取り組みでやっていくか、もしくは市町村事業の中で受託していくのか、あとはそれは市町村の判断ですとか、あとはその、各地域の実情に応じて変わってくるのかなと思っております。ということでお答えになったかどうかあれですけど、
もうちょっとだけ伺ってよろしいですか。そうしたときに、例えば、保育所であれば保育士さんの方々がこう当然保育事業に従事されている、でそれから、介護施設であればその介護士の方々っていうのは介護のためにもう専従していると。でそういった方々がその地域貢献というか地域共生事業に、当然のことながら、その業務時間では対応はできないわけですよね。でそうするとその社会福祉法人の、従事者の方々っていうのはそれ以外の方々がそういったところにこう対応していくというふうな形を取らなければいけないという理解でよろしいでしょうか。
その今多分ご質問はですね、その市町村事業におけるですね、もし仮に社会福祉法人が受託した場合の取り扱いなのかなと思います。でそこは今まさに検討中なところでございますので、確定的なこと、確たることは申し上げられませんけれども、当然その、まあ、事業を実施するにあたってはこの地域なんですかね、地域共生社会の事業を実施するにあたってはですね、それは相当なその費用、まあ、人件費も含めて出ますので、それは当然その今やってる介護保険のサービス事業とはまたそこは整理していかなきゃいけないと思います。ただ今でもその介護保険サービス、介護保険内そういう制度でも相談事業はあると聞いてますので、そういった中とのまあ出負けを今回まあ整理する中でですね、そこのところはまあ調整ができているのかなと思ってますけども、まあ、それとは別にですね、この地域の公益的な取り組みというのは、まあ、そういった制度外のこれは事業ですので、まあ、そういった中でこれをだからまあ継続的にずっとやっていくというよりは本業の中のですね、一部としてこういう地域共生という考え方を使いながらですね、こう取り組みをしていただきたいというのが我々の希望でございます。まあ、今ご質問の関係にいきますと、まさに今市町村事業については今制度設計中ですので、もうこれはこう決まりましたというまでは今は言えない状況でございます。
わかりました、ありがとうございます。
それでは先ほど手を挙げていただきました後ろの先生、よろしくお願いいたします。
質問ではないんですけど、要望ですけれども、審議官に代わって課長さんがお話ししてくださったのは大変良かったんですけれども、先生がその説明なさった方に関する資料を今回我々は頂戴してないんですね。ぜひこの資料は後で結構でございますので準備していただいて、今日ご出席の皆さんにもぜひ配布していただけたらありがたいなと、これは要望でございます。聞いてすぐにどうこうと言いますし、帰ってじっくりとそれを考えなきゃならんもんですから、よろしくお願いします。
すみません、私最初にご説明した通り、私もこれお配りされてる部分だと思ってたから、資料入ってなかった、途中で切れてますんで、そこは事務局とご相談しました。
すみません、はい、ちょっと常務理事の菊池です、今回ちょっと製本の方落長がございまして、ご迷惑をおかけしてるんですけれども、今準備しておりますので、多分分科会終了時には皆さんのお手元に行くように準備頑張っておりますので、ご了承いただいたらと思います。今日お配りします。はい、すいません。
すいません、申し訳ございませんでした。
その他、どうぞ。
指導監査業務についてお伺いしたいんですけれども、法人監査につきましては、ご案内の通りガイドラインが発出されまして、非常に簡素化されたといいましょうか、我々独自 その取り組みもあって、かなりこう進んできているんですけれども、施設業務監査につきましては、一向に県あるいは市によって全く対応がバラバラで、消防とか保健所とかの二重の検査とかですね、で混乱してるんですけれども、これらに関するその検討状況とか、今後 その見通しというのが、もしお分かりでしたら教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。今先生がお尋ねになった内容は、私も何度も受けてます。私法人監査自体は改善をしたというのはおっしゃっていただいたのは非常に嬉しいんですが、やっぱり施設監査のところがですね、変わってないんじゃないかという話は、伺っておりまして、私どもも、まあ、私はどもの、これはもう縦割りで申し上げませんけど、私どもからは施設監査は担当しないものですから、施設監査の部署にはですね、こういうご意見があるということは常に伝えております。まあ一つ難しいのはですね、これはもう言い訳に聞こえるかもしれませんけども、この法人監査の方はですね、これは法制度上は法定住宅事務でございますけども、施設監査の方はこれ自治事務でございますので、なかなかそのどこまでその自治体の自由度を制約できるかという問題があるかと思います。そうは言ってもですね失礼しました。そうは言っても、じゃあ現場がこんな困ってるんだと、で特にその今先ほど来私はマクロ的な話もさせていただきましたけども、その人がですね、これから増えない中でですね、やっぱり効率化を進めていかなきゃいけないのだと思います。でちょっとこれ今日お配りしているこの冊子の中でですね、私が説明するのも本当おかしいんですけども、労建局の黒谷課長の説明資料の4、全体で67ページですね。これ介護の方で進んでるんですが、介護現場革新会議というのを今労建局の方でやってます。で、この中でここにはペーパーとしては入っては、ごめんなさい、介護現場革新会議なんですけど、ページで言うとですね、それはまた飛びまして88ページですね。88ページで、その現場革新の一つの柱として、もちろんそういう生産性向上もあったりするんですが、文書量を半減しようというふうになってます。で特にこの様式とか報酬請求とかですね、こういった文書が自治体によってすごい差があるんだというふうに我々も聞いてます。出していいか分かりませんけど、23区でも同じ東京都23区でも全然区によって違うんだというご意見も聞いております。その中で今そういう問題意識を踏まえまして、今労建局の方はですね、こういう形で文書量の半減だけではなくて、その様式自体もですね、統一化していこうというふうに努力してます。でかつですね、ここにまで入った方があるんですけども、まあ、私ども聞いてる話ですとですね、その例えばその申請自体もですね、よりそのネットを使ってですね、やりやすくするとかですね、そういうところも含めて検討しているというふうに伺っておりますので、そもそも今この介護の世界ではこういう形で一歩二歩改善しようという努力をしているということだけ、ちょっとご認識いただければ幸いだと思います。詳しいことまた分科会でまたお聞きいただければと思いますけども、はい、というので、ね、今いただいたご意見は頂戴しておりまして、関係局に伝えますので、引き続き努力していきたいと思っております。
ありがとうございました。
他にご質問はいかがでございましょうか。
お話ありがとうございました。すいません、地域における公益的な取り組みで、先ほど市町村事業になるということ、任意事業というふうにおっしゃったかと思うんですけれども、今生活困窮者自立支援制度についても、必須と 任意事業がありまして、あの任意事業の方はすごく地域によってあの温度差があるというか、あの実施状況にすごい差があるかと思うんですけれども、あのこちらもすごい公益的な取り組みっていうのはすごい社会福祉法にも入ってすごく力を入れていかないといけないところになってくるかと思うんですけれども、任意事業だとまた地域によって差が出てくるんじゃないのかなとすごい危惧しておりまして、その辺のどうお考えかあのお聞かせいただければということと、まあ、もし任意だったらあの国の方補助率どれぐらいにまだ今検討中かと思うんですけれども、あのその辺 の感じもちょっとお聞かせいただければなと思います。
ありがとうございました。私の説明はすみません、あの不十分だと思います。あの地域における公益的な取り組みというのはですね、これは社会福祉法に基づく社会福祉法人の責務なんですね。で、私が説明したのはもう一つの方の、これはあの資料がなくて例えばあれだったので大変申し訳ないんですが、この地域共生社会ですね、地域共生社会の中での、まあ、実現に向けたこの事業ですね、新たな包括的な支援の事業という形です。で、これはあのおっしゃる通りですね、今のところ任意事業で考えておりますので、今ご指摘いただいた通り生活困窮者でもその必ず義務である事業と任意事業があって、任意事業の方は地域の中でかなり差があるんじゃないかというふうにあのはご指摘の通りだと思っております。まあ、この事業については初めからもう必至というかですね、義務という考え方もあるんでしょうけども、これ自体は今は私ども聞いているこの担当の方が聞いている話ですと、やはりそのなかなかその地域によって差があって、あの一義今すぐ必至というよりはやっぱり地域の事情に応じて徐々にこういうような相談包括的な支援事業をやっていった方がいいだろうという判断があるそうです。で、まあすでにもう予算事業でですねこういうのをやりましょうとは言ってますので、確か、数字はあったかな、200ちょっと不明確ですいません、数字が、当然まあ全部ではないんですけども、徐々に進んでいる部分がございますので、あとはこれをさらに進めていくという形で、まあ、将来必至するかどうかはまた今後の課題だと思いますけれども、我々としましては比較的あのできるだけその全国でこういったような取り組みを進めていくようにはしたいと思っております。ただいきなり必至にするにはまだ熟度というかですね、そこまでがあの地域によって下がりますので難しいかなということで、今回は任意事業の形で整理しているというふうに聞いております。補助率はあのご推察の通りまだ検討中ですね。あのまだ分からない状況でございます。今まさに調整中ということでお理解いただければと思います。
ありがとうございました。
他にご質問はいかがでございましょうか。あ、すいません、マイクが、はい、こちらに、はい、
貴重なお話ありがとうございます。私どもは障害から出発して誘導老人ホームをやってるんですけども、障害の方から見ると親が高齢化して障害者も高齢化して、社会援護局の方の考えとしては数年前から親亡き後の地域共生推進拠点等の構想を全国的に進めようとしている中で、我が法人もそれを取り上げようとしています。そういう中で一番使いにくいのは介護保険制度を障害者の方が高齢化すると世の中で使いにくい、その辺については今度の改正の中でそういう視線とかどのようなお考えなんでしょうか。よろしくお願いします。
ありがとうございます。あの今お話伺ったのは、私の理解からすると、まあ、あの介護保険、今障害者のサービスを使っていてですね、これは介護保険の世界になってくるといろんなその補助の負担がその、サービスに応じて負担になったりとか、公益負担になったりとか、そのあたりのところかなと思っております。そこの課題についてはですね、今老研究の局の方で検討しておりまして、そういったような問題もあると思いますけども、なかなか今いろんな課題がある中で、どこまで今回の改正で盛り込めるかどうかというのは、まだ私も、そもそも私は聞いてはないとか、知らないんで、そういう課題があるというのは承知しているかと思いますけども、まあ、今の今回の法改正でどこまでそこが立ち入れるかどうか、まさにまだ検討中ということで、ご理解いただければと思います。
他のご質問いかがでございましょうか。よろしくございますでしょうか。はい、それではこれで基調講演を締めさせていただきます。最後に、もう一度大きな拍手で講師の先生をお見送りくださいませ。